今日は4章を見てまいります。いよいよエゼキエルの預言者活動が始まるんですけども、彼は、バプテスマのヨハネ、またエレミアがやったように言葉で語ることをまだできませんでした。もう身をもって神様が死なさいと言った象徴的な行為、ここではまずイラストを描いて見せる、そしてかなり長期間にわたってですね、横たわる、そして、震えてパンを食べる、まだ人々は彼を預言者として認めていませんけども、皆がエゼキエルを一体どうしたんだろうかと、いぶかって注目している、そんなことを通してなぜ彼がそうしているのか、それが死から出てきたことだということに民が気づくように、エゼキエルはそれに大変恥ずかしかったと思いますし、恐れだと思いますけども、従って行きます。今日はエルサレムが包囲されるために、包囲されるということを身をもって表す、エゼキエルに示された一つ一つの示しを見てまいりたいと思います。では1節から8節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第4章1節から8節。人の子よ、あなたは粘土の板を1枚取り、それを自分の前に置き、その上にエルサレムの町をかけ、それからそれに対する包囲網を張れ、それに対して塁を築き、包囲壁を作れ、それに対して陣営を設け、周りに城壁崩しを配備せよ。また鉄の板一つを取り、それをあなたと町の間に鉄の壁として建てよ。あなたが自分の顔をしっかりとこの町に向けると、この町は包囲される。あなたがこれを攻め囲むのだ。これがイスラエルの家に対する印だ。あなたは左脇を下にして身を横たえ、イスラエルの家の戸郷をその上に置け。あなたがそのように横たわっている日数だけ彼らの戸郷を思い、私はあなたのために彼らの戸郷の年数を日数にして390日とする。このようにあなたはイスラエルの家の戸郷を追わなければならない。あなたがこれらのことを終えたら、次に右脇を下にして身を横たえ、ユダの家の戸郷を40日間追わなければならない。私は1年を1日としてあなたに課す。それからあなたは顔をしっかりと包囲されているエルサレムの方に向け、腕をまくり、これに向かって予言せよ。見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにする。天の父様、 今朝の御言葉、難しい部分もありますが、あなたが遠く捕囚の地で故郷エルサレムのことを案じている民に向かって主の御心を不思議な方法で表しておられます。私たちも神様の導きに戸惑うことがありますけど、あなたの導きに間違いないことを覚えて、あなたの言葉に立って証しできるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。エゼキエルの、預言者活動は、まず異邦の地で神様の栄光の御座を見たところから始まります。そして神様が全地を支配しておられ、ここバビロンにも臨在しておられることを示しました。そしてエゼキエルに、あなたは見張り人として立つように、そして警告を与えなければあなたは知らないまま悔い改めずに終わった、そして悪を行った人たちの責任を負わなくてはいけないと告げ、彼らが聞いても聞かなくても警告するようにと教えました。しかしあまりにも重たい働きの上に、エゼキエルはなかなか心は燃えていても口を開くことができないでいました。3章の27節をご覧いただけますか。しかし私はあなたと語るときにあなたの口を開く。あなたは彼らに、神である主はこう言われると言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らは反逆の家なのだからと。この言葉を主はエゼキエルに託しました。しかしその前の箇所を見ますと、24節以降なんですけども、行ってあなたの家に閉じこもっていなさいと、出て行けず、また語れずということがあった上で、神様が口を開いて主の言葉を宣言する時が来ます。エゼキエルが預言者だとはっきりと認められ、民に希望を語るようになるのはかなり後の部分です。33章だったですかね。24章までは、言葉で語るというよりも身をもって示すことで、エルサレムの、滅亡を、予言します。そしてその数年後にエルサレムは滅亡するんですけども、その間は諸外国に神様の裁きがどう及ぶかということを、特に反映して、この時代反映していましたツロンについて詳しく語っています。そしてエルサレムが滅びたと、その知らせが入った時に、やっと民は目を覚ましてエゼキエルのもとにやってきます。こうしてエゼキエルは大胆に、今度はイスラエルの回復について語っています。 ちょうどイエス様の働きでは、十字架と復活があってこそ、民は力強く、弟子たちは証しできるようになったんですけども、それまではイエス様は、語れば語るほど、民は頑なになり離れていく。最初の期待は、失望に変わって大勢の弟子たちが離れていくという状況でした。で、聞こうとするが、聞かずと。見ようとしても見ない。そういう頑なな民に、イエス様は、奇跡を持って明かしされ、また例え話を持って語られました。イエス様が教えをしっかり語れたのは、弟子たちとして残った者たちでした。そのような形で、神様は聞こうとしない民に、様々な方法を持って、ご自身の計画を示そうとします。さて、この4章に書かれているのは、デモンストレーション、見てわかるような形で神様の御旨を伝える4つのデモンストレーションの3つです。1つは1節から3節までの年度版に書き込んで、これから起こることを示します。4節から12節までは、横になって、そして、何と言いますか、トガを追うという、何しろ、390日と40日、トガを追うと。イスラエルが神様に犯した罪が大変重いことを身動き取れないでいる中で示すという方法です。そして13節以降はエルサレムが窮乏、食料不足で苦しむこと、そして捕囚の民、捕囚となって汚れた食物を食べなくてはいけなくなる、恐れながらの乏しい食事です。そのことをエゼキエルは身をもって示します。そして5章を次回見てまいりたいと思いますけれども、体の髪の毛とひげと、全ての毛を剃って、それをどのように扱うかということで、神様が民をどのように裁かれるかということを示します。これも相当注目を浴びたことだと思います。さて、まず1節から3節を見ていきましょう。粘土の板とありまして、このメソポタミア地域では粘土で字を書いていましたし、また絵を書いていました。今でも粘土板が発掘されて、考古学的研究が進められています。そして粘土は書いたり消したりできるんですけども、保存する書も文字についてはそれを焼いて長期保存できるようにします。粘土板を自分の前に置いて模式図を 書くようにと主は導かれます。エルサレムの町の地図を書き込んでいきますね。エゼキエルはよく知っていました。そしてそれに対して敵が包囲する様子を記します。塁を築き、壁を作り、そして陣営を設け、また城壁崩し、大きな木をですね、丸太を兵士たちがスピードをつけて城壁に打ちつけて、そして壊していくという攻撃方法ですね。そしてその上3節を見ていただくと、鉄の板、それを、エルサレムの町のところに向かって建てます。そしてエゼキエルは外側からこの町を見て、これは睨みつけるという感じですね。それはエルサレムの町に神様が外側から怒りを持って臨み、そしてエルサレムの民が逃れることができないように包囲されて、そこを破ることができないということを示しています。鉄の板は鉄壁の守りの逆だったんです。もう逃れられない鉄壁の包囲網。そしてエゼキエルは神様の目線を身をもって表していまして、神様が都に臨在されて、そして敵を打ち破るという状況ではなく、神様が攻める敵の側について、民が逃れられないように取り囲む、そして攻撃しようとしているということを表していました。エレミア書にも予言されていましたけれども、神様は大きな帝国を起こして、そして主の怒りの杖としてイスラエルを攻撃するという予言がありましたけれども、それがついにイスラエルの中枢でありますエルサレムに及んだのです。粘土板に描かれていることをどれぐらいの方が見たかわからないですけど、エゼキエルがしていることを見て民はいぶかりつつ、そんなことが起こるのかと、そんなはずはないと否定したことでしょう。さらに次の示しは大変長期にわたります。390日、1年以上ですね、横たわっているというのも体がどうかなってしまいそうですけども、人の目に自分を晒しながらずっと横たわっているというのは辛かったと思います。何をしているのか、同胞たちは辞めるように説得したかもしれませんね。でもこれは主の命令でした。4節をもう一度読み出します。 あなたは左脇を下にして身を横たえ、イスラエルの家の戸郷をその上に置け。あなたがそのように横たわっている日数だけ彼らの戸郷を追え。その日数は一日を一年としていました。左向きというのは北向きを表していまして、イスラエルの戸郷を指しています。右向きは南を意味して、南ユダの戸郷を意味して、それが40年1ですから40年です。390日と40日が、390年と40年なんですけども、それがどんなことを意味しているのかということについては、いろんな説があります。一番有力な説は、40年っていうと、荒野の放浪の40年。そして、390と足すと430年で、これはエジプトにイスラエルの民が帰流した年数です。出エジプト記の12章の40節に記されています。と120ページの出エジプト記12章の40節、イスラエルの子らがエジプトに滞在していた期間は430年であった。390足す40は430年です。これがどういう状況か。7節8節に、その解き明かしがあります。それからあなたは顔をしっかりと包囲されているエルサレムの方に向け、腕をまくり、これに向かって予言せよ。見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにする。今、今といいますか、これからエルサレムは包囲されていきます。包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにする。長期にわたってこの苦しみを課せられたエゼキエルの姿を通して、主は民の咎がどれほど重いか、追っても追い切れないほどの咎を自分たちが追っていることを、エゼキエルの苦しみの姿を通して示しておられます。私たちはこうしてイスラエルの民が自分たちのこれまでしてきたことがどれほど大きいかということを知るのですけれども、イエス様ご自身が十字架で苦しみを負われたことに、このエゼキエルが咎を負うということはつながっていくかと思います。主はただ命を捧げただけでなく、 苦しんで命を捧げられました。神の御子が十字架で苦しまなければならなかった、それは私たちの罪と咎がどれほど大きいかということを表しています。エゼキエルは苦しむだけでしたけども、イエス様は苦しんで死ぬということを通して私たちにご自身の罪を示すとともに私たちの咎を負ってくださいました。当時エゼキエルの姿を見て何をやっているんだろうかと関心を持たなかったり反発したり無視しようとしたりという民が大勢いたかと思います。それはイエス様が十字架にかかれた時も神の民が、あざけり、そしてイエス様を十字架にかけたようにです。しかしやがてこの苦しみが私たちの罪のためだということが分かる時が来たのです。イゼキエルがこれだけ長期間苦しみを負ったということは、その時には民は本気にしなかったと思いますけど、これも神様の示しだったんだと人々は気づいたに違いありません。私たちも祈っている方たちが救われるために悩み苦しむことがあるかと思います。どうしたら分かってくれるだろうか、そう悩みますけども、しかしそれが神様の導きで許しておられることならば、恐れる必要はありません。失望する必要はありません。神様はご計画を持って私たちを証人として置いてくださるからです。私自身も信じる前に、私は信じることはできない、いや信じる必要がないと思われたかもしれませんけど、今救われて証人にされてますね。神様は全てのことをご計画のままに導いてくださいます。さて、9節以降は旧望の再現として、9節にこうありますね、あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、泡、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それで自分のためにパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間それを食べようと。この間、この伏せている間ですね、横たわっている間、イゼキルは雑穀のパン、これは健康にどうこうというわけでなくて、穀物が不足している時の食べ物です。しかもその食料はもう生命維持するのにギリギリのところかと思います。1日、230g のパンで、私たちご飯1食何グラムでしたっけ、ご飯お茶碗に1杯何グラムですか、150、パンの方が乾燥してるから栄養分はあると思いますけども、230g、相当少ないですよね。 1日それだけ。そして水 600cc。 バビロンは乾燥地帯ですので、これも結構厳しいことだと思います。この極貧の食事を390日間続けていく中で、エゼキエルの健康状態どうだったろうかなと思うんですけども、とても太ることはできないはずですね。痩せ衰えていったと思います。しかも主は12節に、あなたは大麦のパン菓子を食べよ、それを彼らの目の前で人の糞で焼けとあります。普通は家畜の糞で焼くことはあったんですけども、人の糞で焼くということをエゼキエルは思いもしなかったと思います。これは エルサレムの民が窮乏し、そしてついに異教の地に引いて浮かれ、そして汚れたパンを食べなくてはいけなくなるということを意味していました。イゼキエルは主に懇願します。14節、そこで私は言った、ああ神主よ、私は身を汚したことがありません。幼い時から今まで死んだ動物や野獣に噛み裂かれたものを食べたことも、不浄な肉を口にしたこともありません。人の糞を使うことをなんとかとどめさせてほしいと訴えた言葉に主は答えて、15節にありますように、人の糞の代わりに牛の糞でよいと主は彼を憐れんでくれました。そして16節の言葉を告げたのです。人の子よ、見よ、私はエルサレムでパンの蓄えをなくそうとしている。彼らは恐る恐る測ってパンを食べ、怯えながら水を測って飲む。こうしてパンと水が乏しくなり、誰も彼もが呆然として自分たちの咎のゆえに朽ち果てる。テキストに第2列王記の25章を抜き書きされました。抜き書きしました。そこも読ませていただきます。ゼレキヤの治世の第9年第10の月の10日に、バビロンの王ネブカドネツァルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に塁を築いた。こうして都はゼレキヤ王の第11年まで包囲された。されていた。第4の月の9日、都の中で食糧難がひどくなり、民衆に食物がなくなった。エルサレムに残っていた民は捕囚の民を探し住んでいました。彼らは咎があるから引いていかれることになったが、私たちは正しい清いからエルサレムに留まることができたんだ、そう考えており、またこの死の都が打ち破られるはずはないと、そう過信していました。しかし都に残っているからといって裁きを逃れられるわけでないことを神様は明らかにされます。必要なのは主に立ち返ることです。私たちが 人生において困難に遭うか、また平安に守られているかということで、自分の神様の前の立場が良いか悪いかということを判断しようとするかもしれません。安全でまた生活を守られているから私は清いんだと、健全なんだということはできません。それを、困難を通して神様が立ち返らせるということもありますし、守ることを通して神様が慰めてくださることがありますが、自分の置かれている状況が平穏だから私は正しいんだということはできないのです。神様は生徒にあえて困難を与えることもあり、また不信仰な方たちにあえてそこで反映するようにされることもあります。大切なのは死の前に砕かれた悔いた心で歩むことです。終末期が迫ってくると、裁きは生徒から始まるというふうにペテロが予言していますけれども、今の困難な時代はまだまだ始まりなんですけど、生徒たちが今信仰のあり方を点検することが必要なんじゃないかと思います。私たちは人々と共に困難に置かれていますから、だからこそ主を証ししていきたいと思います。お願いいたします。天の父様、エゼキエルに置かれた主に、それは私たちに置かれた思いでもあります。どうかあらゆることを通して主を明かしすることができるように、私たちの信仰を導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。